鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。9月の第4週目のワンタイムトークでございます。9月の29日、肉の日でございます。特に肉の話をするわけではございませんが、9月も9月ももう終わりになります。あっという間でしたね。あっという間に9月過ぎてもう10月になりますんでね。10月、11、12と残すところ、今年もあとわずか3ヶ月となりましたね。時が迫ってきますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。どうですか、逃げてますか、時から波に乗ってますか、サーフィンみたいにね。時に乗っかってますか、それともね。いろいろ時の過ごし方はね、感じ方はあると思いますが、もう泣いても笑ってもあと今年もね、残すところわずかになりましたね。あの気候ももうすっかりといってね、朝晩にはね、ピーピーピーピーとね、羊虫の鳴き声が、ピーピーピーピーでは言わないよね、キーキーキーキーの方かな。ね、鈴虫が鳴ってね、秋を感じるね、窓開けて寝るとこう虫の音を聞こえて気持ちいいななんてね、思う、ね。そして風もね、こう心地よくなってきたんでね。まあでもそれでもね、被害が多い台風はまだまだ来るんでね、10月も気をつけていきたいなと思う今日この頃でございます。先日ですね、私は誕生日に迎えまして、45歳で、ね、なりました。ありがとうございます。ね、皆様もね、年に1回誕生日が来ると思いますが、誰しもね、年に1回誕生日来ると思いますがね、なんでしょうね、やっぱこう、別にその誕生日とかって、この45歳なんですが、そうです。美味しんぼの富井副部長と同い年になりましてね。わかりにくいか。美味しんぼの富井副部長って、すげえいいキャラクターなんですよ。そう、ずっこけてばっかりいてね。でもこういうユニークで。すごいこう、子供の頃、美味しんぼ見たときは、もうすごいおじさんに見えたんですけど、ついに並びましたね。まあ、それは置いといてですね。年に一回ね、誕生日やってくるって、こう、そんなにこう、なんだろうね、年も40過ぎてたらさ、なんかありがたくもなんともないよ、なんてこう思えるっていう気持ちも、まあ、ありつつ、でもなってみてるとね、なんか嬉しいなと思いますね。まあどっちかというとこう自分自身というよりはなんかあれなのかね、親側っていうかどうなんでしょうね、親側の方がこう感慨深かったりするんですかね。生まれた瞬間のこととかってこう認識ないですからね、こっちはこうよく苦労したのはどっちかというとその母ちゃんの方ですからね。特にこう気づいた時にはもうすでにこう自分こうもう誕生して何年か経った時だったんであれなんですけど、まあそれでもね、自分のこう生まれた命を授かった日っていうのをね、しみじみというかするのはね、まあいいことなんじゃないかなと思いながら誕生日を迎えましたんですね。45歳になるんで今年もですね、いい45歳の歌を歌っていきたいなと、こうなんでしょうね、やっぱ大人じゃん。まだまだ若輩ですけど、若輩って45になった時に感じれるよね。本当子供の頃見たら45はもう本当おっさんで大人でって思ってた。実際になってみたら、なんかまだまだ若輩も、だって80歳の人とかが喋ってるとなんか若くていいわね、なんて話になるじゃないですか。そうするとなんか、いや、年でとか、もう言えないですよね。80歳の人喋って、いや、俺も年でとか、全然言えないですよね。いや、なんかもう自分まだまだっす、なんか自分なんかこれからっすとかってとかなるんで、でも例えばまあ10代のこと喋ってたら、まあそれはおっさんでしょうけどね。で、ところ変わればなんで、そんなのはね、心の持ちよう一つだなとか思うんで、でも何でしょうね、自分の思う45歳って言ったらちょっとこうアダルティックな大人じゃんみたいな、大人になって痛いじゃんみたいな感じでね、思うんでね、まあ大人ってなんだろうってこう答えは風の中なんでね、まあ自分の中でも、まあ、ちょっとありますけど、まあね、ここで言うことでも、まあ、ないんでね、大人ってでもそれぞれこうみんな思うところがあるんでね、まあ何でしょうね、背中で語られる大人になりたいななんて思っております。そんな大人のね、なんか一ついろんなこう思う大人があるじゃないですか。で、まあその中の一つで、仙台に行ってきたんですけど、今回初めてね、初めてですよ、こんな仙台って あのお墓があるんですよ。あのおばあちゃん家のお墓があるんで、まあ、お彼岸だったんで、まあ、ちょっと仙台に行ってこようかなと思って仙台に、まあ、行ってきましてですね、お彼岸のお墓参りにね、ご先祖様、それも大人じゃん大人じゃんっていうか、まあ、先祖様、ご先祖様のね、お墓参りをね、こう きっちりね、やるっていうこともね、大人じゃんと思うしね。で、まあ、その中の一つで、ホヤをね、食べたんですよ。すごい名産なんで、美味しい。でもちょっと、俺、仙台の名産でいろいろあるんで、まあ、牛タンとか、で、牡蠣なんですよ。牡蠣がすごく美味しいんですよ。で、松島っていう、まあ、三陸のところで、松島とか、あと、塩釜とか、三陸のところでこう養殖してて、その、結構、いい潮の流れとか、そういう状況が、条件が揃ってて、仙台の牡蠣はね、大変美味しいんですよ。身もしっかりしててね。あと、広島かな？広島と仙台のって、こう、なんか仲いいんだよね。種を、なんか、牡蠣が津波でこう流れちゃってた時は、広島からこう、その牡蠣の子供をこうもらって育てたりとか、なんかもともとはでも宮城の牡蠣をこう広島の方で、広島の海もなんかすごい牡蠣は良くて、牡蠣が名産なんですよね。日本酒とね合うん で仙台はもう米の国なんで、あの日本酒のこう酒蔵がたくさんいろんなところにあるんでね、あのいわゆるクラフトビール的な何々産地の酒造みたいな感じでね、いっぱい酒造があって、日本酒ももう米どころだから日本酒は名産で、牡蠣と日本酒が大変合うんで、いつも牡蠣は大好きで、ね、食べてたんですけど、で今回はね、まあ、45歳にもなったっていうことで、新しいことに挑戦しようかなって、ホヤを食べたんですけど、まあ美味しかったですね。まあ美味しいです、ホヤ。あのグロテスクなんですよ。なんかでも海のパイナップルって言われてるみたいで、ほんとパイナップルみたいな形してるんですけど、最初に食ったやつすげえなってくらい、結構なんかナマコみたいな感じで、こう結構グロテスクなんですけど、蓋開けてみたらこう黄色い身でね、ちょんちょんで切ってこう食べるんですけどね、それがね、もう牡蠣に引けを取らないぐらい美味しい。牡蠣より下手して美味しいかもしれないっていうホヤがあるので、ぜひ仙台行った時は食べていただきたいなと思いますね。これ なぜ仙台がいいかっていうと、仙台は、仙台か宮城県はホヤの生産量というか、このが全国1位なんですよ。まあ、一番取れてるってとこで、これね、時間が経つとホヤってこうちょっとこう磯臭くなるとか、ちょっと風味がきつくなって、あんま美味しくないっていう感じになってて、初めてもしこっちの方に持ってくるので、こう輸送の間の時間とかちょっと味落ちちゃってるみたいなとこあるんで、やっぱりこう取れたてですぐ食べれるっていう、宮城で食べるの絶対おすすめなんですね、ホヤ。うん、まあ、ちょっとこっちだとなんかちょっと味落ちてるのが多いとかいう話もあるんで、まあ、初めて食べるとかだったらぜひね、宮城行った時に挑戦して食べていただきたいなと思うんですけど、普通に居酒屋とかにも置いたんですもん、ホヤのね、刺身とかね、茹でたり焼いたりとかで。いやー、これでね、ちょっと大人になったなって大人になったなって思いましたね。いい45歳のねスタートを切れたなって思うんでね、うん、そう、なかなかいいですよ。いい歌かけそうって思いましたね。ぜひ、楽しみにしてください。ね、であとはね、もう一つなんですけど、まあ、わじゃちの言ってる墓っていうのは、その、いわゆるその荒浜っていうところの、津波ですごい被害をたくさん受けたところの、まあ、すぐそばにあって、そのおばあさんの墓は、自体は大丈夫だったんですけど、やっぱこう、地震で倒れてて、こう、欠けちゃって、欠けてるんですよ。なんか一回こう崩れたんで、その周辺の みんなこう同じように崩れてたんで、みんなどこも欠けてるんですけど、でそのままこう今まだその状態で、その状態っていうか、それでちゃんとした形に直してね、今はあるんですけど、で毎年こう年に一回行ってたんで、その荒浜のところもね、震災のね目に刻みつこうと思って、その場所を訪れてるんですよ。で すごかったです。やっぱり最初の行った直後の行った時っていうのは、周辺の家がもう全部こう土台だけとかなって、こう削れたり崩れたりする状態に残ってて、でまあ、海沿いっていうのは松の木みたいなのがバーってこう木でその先が何も見えないような木がいっぱいあったのに、もう木とかももうパン点々としかなくなってて、ちょっとしか点々としかなくなってるんですけど、まあでもそれでもこう、まあ存在はしてて、残ってる人、流れちゃった人ってあって、で毎年行くたびにね、こうどんどんこう、なんでしょう、 変わってくるんですね、状態が。作られてて、その震災のこう削れてた家とか、あの土台だったとことかっていうのも、あの歩いてこう行けるようになってて、いわゆる震災遺構っていうんですか、あの その場をそのまま残そうっていう、あと戦争とかでもあるよね、戦争の跡地でこの爆弾が落ちたこの場所は残し、あの広島の原爆ドームみたいな、ああいう感じで説明書書きがついてて、この波をで高さはこのぐらいの高さまで来ましたみたいな印とかあったりとか、そういうふうにあの刻みつけて忘れないようにしようっていう取り組みが残ってたんです。でもその浜が全部流れちゃった、畑が全部こう塩でダメになっちゃっていたんで、町自体 その農業っていうのが済まなかったんですけど、ここ最近かな、そのフルーツパークっていうのができたんですよ。あの荒浜っていうところにフルーツパークっていうのはすごい、その稲作だったその畑を全部こうフルーツのできるこうビニールハウス状態にして、ですごい莫大な量フルーツのこう狩り、何々狩り、何々狩り、梨狩りですか、桃狩りとかブドウ狩りとかできて、今の 旬だったらイチジク狩りとかできてて、でその狩り で人が今も親子連れとかたくさん集まって、そのフルーツをこう買ったりとか、その場その土地で育てたあの野菜とかっていうのをこうなんか手作りのものがあって、バザーみたいな感じに今はなってるんですけど、でその土地でいわゆる復興のフルーツパークっていうのがこうできてて、おーってすごい、どんどんこう一歩一歩こう復興に向けて、まだまだ時間かかるんでしょうけど、なってるなっていう様をね、そんなに俺す、まあ、現地に住んでるわけじゃないんで、ちょっとした肌から見た感じには なってしまっているけど、でも毎年確実に変わっていく様っていうのをこの目で見てて、であのフルーツパークっていうのもできてて、どんどん変わっていってるなって、一歩一歩進んでるなっていうのを感じたので、あーなんか感動しまして、でそこでやっぱフルーツと野菜を買って帰りました。まあ、ちっちゃいだけどね、ちっちゃいけど自分なりの復興支援ということで、でまたこうやっぱり時間があったらそこ行って買い物したりフルーツ買ったりしようかななんて思うんで思ってて、でもそういう風に被災をした場所っていうのは全国各地あって、みんなそれぞれその後を立ち直るっていうか、その場所を使ってこう復興していこうっていう気持ちで、すごいエネルギーだし、すごいなんか尊いものをこう感じましてですね、なんかそんな45歳のスタートでした。そんなことを感じたね。だから何でしょうね、今自分ができることっていうとかね、かみしめながらですね、まあ自分もね何かの役に立ちたいななんて思いながらもですね、生きていきたいなと思うことを感じた45歳。すいません、なんかホヤの話からでちょっとこっちの方の話になったんですけど、まあそんなことを感じましてですね、ちょっとこれからも45歳も、たくさんこう思ったことを感じたことを歌にして歌っていて、たくさんの人に聞いていただいて何かを感じていただけるようなアーティストになりたいなと思ってるんで、これからも応援よろしくお願いいたします。なんかこれちょっとライブのなんか締めみたいな感じになっちゃったけどね、それまあちょっと長くなりましたが、そんなことを感じた、最近でございました。なので、そうだね、ちょっと一句ね、自分の中で俳句をね、お粗末ながら書いたんで、それを聞いて最後お別れしたいなと思います。あ、そうそう、で今週の土曜日、に10月1日、戸塚ロポでライブやりますんで、お時間が、ご都合が良い方はぜひいらしていただけたら嬉しいなと思います。45歳初ライブになりますんでね、シャキッとこう、ガッて、ガッて、ガッて、こう、ライブやりたいと思いますんで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。今日の曲はですね、まあ復興ということをかけてるっていうのもあるけど、また日を昇るという曲を聴いてお別れしたいと思います。ではその前に、自分のお粗末な、俳句を一つ読んでお別れしたいと思います。では皆様素敵な日々をお過ごしくださいね。台風に火山に気をつけて風邪ひかないように。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。
イチジクの実を摘むたびに君思う。
たよ。人はみんな何かを求めてる。そして僕はまた今日を歌ってく。抱きしめてその僕もまた今日を生きている。